人生がうまくいかない時の30の言葉。そのうち、高望みをするからうまくいかない。分層を解くだけではうまくいく。高望みとは何か。自分の分野、能力を超えた高い望みを持つことを言います。高望みは人生の落とし穴の一つです。つい求めてしまいましたからこそ注意が必要です。ステータスのない人が身を張って高級感の時も見つけても無駄に信じるです。ステータスのある人が見つけたら嫌なのであって、ステータスのない人が見つけても無駄にありません。自分ではかっこいいと思っていても周りから見ると滑稽に映ります。高望みの生活も注意が必要です。キラキラした生活が生まれてあるように生活水準を上げると収支のバランスが崩れます。固定費が上がってしまい、どんどん出費を増やします。収入に対して支出が多すぎてしまい、立てが広くなるでしょう。固定費の高さがなくなって再び引っ越せることない状況になります。就職活動で高望みをするといつまでたっても内定がもらえないでしょう。処理選考で落とされ、一時面接が受けられません。負債用の連続によって精神的ダメージが蓄積され、自信の喪失や自己肯定感の低下につながることがあります。毎日毎週職場で働くとしても周りは優秀な人ばかりについていけないでしょう。相対的に自分の評価が下がってしまい、落ち込むことになります。自分は価値のない人間と自己嫌悪に陥って、メンタルに不調を来すことになりません。高望みをするとうまくいかないが、人生の法則です。どうしても高望みをしたければ背伸びもありがとうよはんです。背伸びを超えると人生で大切なのは分層です。ブランド品性を生活水準に強い就職活動によって、高望みではなく分層を行うのが天命です。身を張ったり、欲張り気持ちが慣れたりすることもあるかもしれませんが、ここが正念場です。高望みをするとうまくいかないという人生の法則を思い出してください。高望みをしたところで失敗や挫折が目に見えています。一時的に実現ができても、ならすぎはしません。お疲れ様でうまくいかないのですから、最初から分層を選ぶのが天命です。すでに頭で笑っている人も、改めて生活や生き方を振り返ってみてください。いつの間にか高望みをしていることがあるかもしれません。分層を行うことが結果として生活の安定だけでなく、人生の安定につながります。そして幸福の安定にもつながるのです。高望みの力をするのではなく、分層の選択肢を選ぶ。人生がうまくいかないときの30の言葉。その2、人生に悩ますもの。悩まない人生になりますように。神様に向かってそんなお願いをする人もいるでしょう。悩まない人生になればどれだけ素晴らしいでしょうか。楽で自由で快適な日々を過ごせるでしょう。毎日楽しくて面白くて幸せでしょう。誰の人生に間違いありません。しかし残念ですが、人生から悩みをなくすのは厳しいと考えてください。悩みを減らしたり小さくしたりすることができますが、完全になくすのは非現実的です。人生に悩ますものだからです。進学期が始まれば弁当の悩みができます。受験を乗り越えたら就職の悩みができます。就職を乗り越えたら仕事の悩みができます。昇進すれば今度は部下の管理や教育の悩みができます。好きな人ができれば片思いの悩みができます。恋愛が成就すれば付き合いから悩みができます。交際がなくてはマンネリの悩みができます。出演すれば心の傷の悩みができます。結婚すれば生活費の悩みができます。妊娠すれば出産の悩みができます。出産すれば子育ての悩みができます。悩みが解決したと思えばまた次の悩みがやってきます。悩みの種類や大きさはそれぞれですが、悩みから逃れることはできません。悩みが一つずつ登場することは必ず同時に複数されることも多い。偉い人ならば悩みがなくなると思いますが、誤解です。地位や立場が高くなるとそれだけ責任も負わない悩みに変わります。お金があれば悩みがなくなると思うかもしれませんが、これもよくある誤解です。確かにお金は多くの悩みを解決してくれるようですが、悩みを取るのはできません。お金が増えるにつれて今度は資産のことという悩みが増えます。お金を親にした人たちの使用性、面倒が増えるでしょう。大きくなれば悩みを抱えながら生きていくのが人生です。どんな立場だろうと、どれだけお金があろうと、何をしようと、常に人生では悩みが少ないと思います。悩みの少ない人生ならまだ可能ですが、悩みのない人生は現実として困難です。仮に悩みのない人生が実現したとしたらそれこそ大問題です。困難があるときに悩みがないということは、停滞、減退が始まっています。変化や成長をすればそれに伴って悩みも出てきます。悩みがないなら変化も成長もしていないことになります。悩みがないなら今すぐ行動と挑戦が必要です。悩みは一生付き合っていく存在と考えてください。人生において完全に悩みがなくなる瞬間はほとんどありません。悩みとともに生き、悩みとともに成長しましょう。悩みがあることを喜び、悩みに感謝しましょう。悩みに感謝すると解決しやすくなります。人生は悩みになって成長です。悩みと一緒に働いていくのが人生です。人生に悩ますものなのです。人生に悩ますものと考える。人生がうまくいかないときの30の言葉。その3、人生は挫折体感。ぐるー、周りながら上に上がっていくもの。人生では同じことをぐるー、周りような出来事があります。勉強して覚えたことを忘れてしまった。仲良くなった人と会えることになった。頑張っていたにもかかわらず努力がなくなった。就職したら思っていた世界とは違い退職することになった。仕事の途中で計画変更になり最初からやり直すことになった。客観的に見ると同じことをぐるー、回っているように見えるでしょう。時間や労力の無駄が発生していて効率の悪いことをしています。うまくいかない現実に逆もすることもあるでしょう。結果が出なければ無駄と思う人もいるはずです。努力をすれば報われるとは限りません。すべての努力が報われるならどれだけ楽なのでしょう。残念ながら人生では努力をしても報われないことがあります。しかし同じことをぐるー、回っていたとしても無駄はありません。現実面ではなく成長面から見てください。現実面では一歩進んで一歩下がれば成長ですが、成長面では違います。成長面では一歩進んで一歩下がれば一歩進んだことになります。結果は出なくても経験は増えています。現実面ではゼロであっても成長面ではプラスなのです。何をやっても増えられる。どんな経験も蓄積になり成長につながります。横方向では同じことをぐるー回っているように見えても縦方向ではどんどん増えられています。螺旋階段なのです。結果に捉えないでください。一旦期待しておいて、同じことをぐるー回って結構。プラスマイナスゼロの結果でもいい。現実面は裏に見えても成長面では蓄積につながっています。人生は螺旋階段であることに気づいてください。とにかく前に進みましょう。前に進むことは増えられることになります。すべての行動に裏はありません。すべての行動は前進であり蓄積であり向上です。螺旋階段を明示しながら今日も一歩前に踏み出しましょう。一歩前に進んだら一段増えられます。人生は螺旋階段なのです。人生は螺旋階段と思ってとにかく行動する。人生がうまくいかないときの30の言葉。その4、人生は見返すためにある。人から何されたときどうするか。ここは人生の何を決める重要な瞬間です。あるとき人から何されることがあるでしょう。こんなこともできないの。と、能力不足を笑われる。そんなこともしないの。と、知識不足を笑われる。人として軽く扱われると嫌がします。見返されることを喜ぶ人はいません。尊厳を傷つけられたら誰でも不快になって当然です。単なる誤解や勘違いの話も事実なら言い返せません。バランされることを言われ、そのことが事実なら悔しさも少々です。その通りだ。自分は情けない人間だと思えば自己嫌いされるとして自信や自尊心まで失いそうになります。しかし、バランされて終わってはいけません。大切なのはバランされた後の行動です。人生は何のためにあるのか。人生は見返すためにあるのです。人から何されたらその悔しさを何にして悔しましょう。バランされたままで終わってなるか。いつか必そう思ったとき、心のブレーキが外れ、潜在的な底力を発揮できます。悔しさは潜在的な底力を発揮するスイッチです。見返してやると思えば必ずいつも余裕があります。見返っても精神的にも凄まじい力を発揮できるようになります。自分でも信じられないほどの集中力を発揮できるでしょう。負けたらなるからは凄まじいものがあります。悔しさが力の発揮に拍車をかけるため、潜在的な底力を発揮できるのです。成長したいという普通のモチベーションより見返してやるというマネジメントのモチベーションの方が強いです。普通に頑張るのもいいですが、見返すほどモチベーションにして頑張る方が底力を発揮しやすくなります。人生は見返すためにあるのですが、どんどん見返し続けていくことです。考え方を変えてください。バランサイから潜在的な底力を発揮するためにその人はわざわざバランしてくれました。せっかく悔しい気持ちになったのですが、悔しい気持ちを利用しながら頑張るのが得策です。悔しくてならないならますます潜在的な底力を発揮しやすくなります。バランサイから見返してやろうではありませんか。悔しくなって終わるのではありません。悔しくなったら見返すために努力しましょう。大きく成長して高く飛躍して高く飛躍して高く飛躍しましょう。こういうことが人生の場合です。人生が成功することはありません。人生は見返すためにあるのです。バランサイから悔しくなって終わるのではなく見返すために努力する。人生がうまくいかないときの30の言葉。その後、なかなかうまくいかないのは実は運がない。なかなか予約が取れない。なかなかチェックが取れない。なかなか会えるチャンスがない。なかなかうまくいかないとき私たちは運が悪いと思います。何でもお金や努力で対処できることはありません。特に運やタイミングが安定していることは本人の努力ではどうにもならないことがあります。うまくいかない状況がずっと何度もやり直しをしなければいけません。時間も労力もかかって無駄が発生します。何度やってもうまくいかないと諦めそうになるでしょう。そんなとき一回でうまくいっている人がいるとつい比べてしまい、なんて自分は運が悪いのだろうと慣れてしまう。自分の運も悪くなるでしょう。やはり一回ですんなり達成できることが運がいいと思うのではないでしょうか。しかし、ここに問題があります。まず一回ですんなりうまくいくのが運がいいとは分かりません。一回ですんなりうまくいくことも様々な悪影響があります。簡単にできたと誤解するでしょう。自分は天才だと思えるでしょう。まさに達成者のために喜びや達成感も反転するでしょう。そして簡単にできてしまうと気持ちが緩んでしまうでしょう。誤解や運動によって油断して後から落ちないのも一応です。それは本当に運がいいとはいけません。最初こそコースターですが後から終わる苦労するに違いません。本当の運の良さに気づいてください。本当に運がいいのはなかなかうまくいかないことのことを言います。なかなかうまくいかなければ苦労を味わうことになるので十分なるでしょう。中年価格に対されてはいけないため諦めないことが難しいでしょう。ようやく達成できたときは大きな喜びと達成感も味わえるでしょう。 最初からうまくいかないからこそ、強く精神力が身に養われ、メンタルが鍛えられます。最初からうまくいかなければ、なかなかうまくいかないおかげで人生を苦労まで気持ちが来てしまいます。その苦労と努力を諦めないことは、いつか別の形で仕事に生かされるでしょう。なかなかうまくいかないときに天から試されていると考えることです。本気で実現させる気持ちがあるか確かめられています。最初からうまくいかなければ、なかなかうまくいかないのは実は運がいいです。なかなかうまくいかないことこそ運がいいと考える。人生がうまくいかないことの30の言葉、その6、苦労が多い人生だから、そうな人生というわけではない。苦労が多い人生だと何のことも不満が湧いてきます。なんで自分の人生はそうなんだろうと。苦労が多いということは、物事がスムーズに進んでいないということ。物事がスムーズに進んでいないということは、悩みや問題が多いということ。悩みや問題が多いとストレスも増えます。落ち込んだり悲しんだりして苦しむことも多くなるでしょう。そのため、苦労が多い人生だと、不安な人生だと思いそうになります。しかし、ここに問題があります。苦労と不安がつながっているように思いますが、実際は不安定です。苦労が多い人生だから、不安な人生というわけではありません。苦労が多いように思いますが、苦労が多いだけで不安と考えるのはありません。苦労が多い人生でも幸せな人生を送ることは可能です。例えば、好きな趣味を楽しんでいる場面を思い出してください。好きな趣味をしているとある時難しい問題に直面して苦労することが多いでしょう。難しい問題があっても自分にとって好きな趣味なら苦労を楽しめます。難しいが面白い、なかなかうまくいかないから楽しいと思います。また苦労を経験することで学びや成長ができたり、新しい発見や出会いがあったりすることもあるでしょう。初めて知った、勉強になった、心が豊かになったということが増えます。自分にとって有益な苦労とはいえ幸せにつながっていると思います。苦労が多くなりにつれて幸せに近づくことも現実になります。誤解を覚えてください。苦労が多い人生だから、そうな人生というわけではありません。苦労が多くても苦労から得るプラスやメリットに目を向けましょう。苦労が多いおかげで学びや成長ができます。新しい発見や出会いを楽しめます。遠回りをするおかげでたくさん経験ができます。苦労が多い自分の人生はなんて幸せなのだろうと思うことが大切です。苦労があれば受け止め方を変えて楽しむように心がけてください。どんな苦労も受け止め方さえ前向きにすれば有益になります。苦労には幸せの種がたくさん詰まっています。苦労が多いと思ったら幸せの種がたくさん詰まっていると考えましょう。苦労の可能性を生かすのもあなた次第です。苦労が多いにすれば大きな役に立ちます。苦労を生かせば幸せにつなげることができるのです。苦労が多い人生ならそうな人生というわけではないことに気づく。人生がうまくいかないときの30の言葉、そのなら仕事ができる人は知事なくても動ける人のことを言う。仕事ができる人、そう聞いたときどんな人をイメージするでしょうか。仕事ができる人のイメージとしては仕事が早くて正確にこなす人が代表的ではないでしょうか。確かに仕事が早くて正確にこなす人も仕事ができる人の条件の一つです。精度とスピードのある仕事ができるなら言うことはありません。どうしたらも会社からも高く評価されるでしょう。その上で格式であったり声が速かったりコミュニケーション能力が高かったりすれば最高です。まさしくビジネスパーソンとしての元になるでしょう。確かに信頼が有望に見えるでしょう。しかし今仕事ができてもあることができていないと全てないしです。それは知事がないと動けないという点です。いくら仕事が早くて正確にこなせても信頼の姿勢ではないしです。対処、要するに要するという信頼があるですが、普段信頼の姿勢は成長につながります。受けの姿勢であり積極性が不足しています。どうしたら指示を出せればいい仕事ができません。一時何をすればいいですかと聞くとどうしようと思わせるでしょう。せっかく高い能力があってもどうしたら指示は大きな仕事を任せられません。このことから大切なポイントが見えてきます。つまり仕事ができる人は指示なくても動ける人のことを言うのです。指示なくても動けるようになりましょう。自分がすべき仕事は何だろうかと常に問いかけます。慎重に仕事を確認したり、民間に雰囲気を感じ取ったりすると指示なくても自分がすべき仕事が見えてきます。自ら考え、自ら動く人になることです。自ら考え、自ら動く人材は全ての会社が求めています。自発的に行動できる人はそれだけで素晴らしい。指示なくても動けるようになれば能力が少々不足していても上司や会社から評価されます。能力があることも重要ですが、自発的であることはもっと重要です。積極的な行動があれば仕事の結果が多少悪くても評価してもらえるでしょう。指示なくては学生は悪くもないです。社会に出てビジネスパーソンとして仕事をするなら指示なくても動けることが大切です。指示なくても自分から動ける人になる。人生がうまくいかないときの30の言葉、その8、涙を我慢していると、なかなか笑顔になれない。我慢しないで泣いた方が早く笑顔になれる。涙を我慢していませんか。辛いことがあって感情が高ぶると涙腺が緩んできて目元が潤しています。泣くはみっともない。恥ずかしいことだ。本当は泣きたいにも関わらず涙を我慢する。涙が出そうになっても泣いてはいけないと自分に言い聞かせる。顔を少し上に向かせ悲しい気持ちを吹き飛ばし、何とか勉強出そうとします。もちろん大勢の人前でなくと笑いを踊らせます。体重や相談中にいきなり応援をすると、目の中の雰囲気が漂う仕事に障害があります。泣かせても仕事中は我慢しないといけない場合があるのも確かです。自分の状態が印象されることもあるので、何に障害があるのは注意した方がいいでしょう。しかし、涙を我慢しすぎるのもよくありません。涙を我慢していると、なかなか笑顔になれないのです。泣きたくなるのはストレスを吐き出したいということのサインです。涙を我慢するということはストレスを吐き出せないことになります。ストレスを吐き込んだままにどんどん心が重くなります。心が重くしていると、落ち着くことするのは難しい。精神的に苦しい状態では明るい表情をするのは難しい。そのため、なかなか笑顔になれなくなるのです。もう我慢するのはよしましょう。あなたは十分頑張りました。やりたいことをやりました。きちんと努力も苦労もしました。たっぷり泣こうではありませんか。我慢も必要ですが、我慢のすぐは不要です。今はきちんと泣くときです。大粒の涙をたくさん流しましょう。人の感情がどれだけ泣いても周りに迷惑がかかりません。気がするまで思い切り泣きましょう。涙を流しすぎて目が下がるくらい泣いてしまいましょう。声を出して泣くのも悪くありません。するとどうでしょう。大泣きした後はすっかり心が軽くなり気持ちが軽くなるでしょう。ストレスを吐き出せば心が軽くなります。自然と気持ちが軽くなりやる気も出てきます。涙を流すようにはストレスを吐き出す作用があります。早く笑顔になりたいなら、なおさら早く泣くのが特策です。我慢しないで泣いた方が早く笑顔になるのです。早く笑顔になりたいなら無理に涙を流さず、思い切り泣いてしまう。人生が泣くかないことの30の言葉、その9、風邪をひいても泣かれてしまい、行動で感じるのが高く評価する。日常では時々風邪を引くことがあります。面白そうだから、買ったことがやったと思って、買ったことがいないと役立たなくて、返品したいことがあります。そんなとき、風邪をひいたことが大切でしょう。無駄な時間を過ごした。無駄なお金を使った。時間とお金を返してほしい。悔やむ気持ちになって悶々とすることも多いのではないでしょうか。しかし、風邪をひいても、がっかりしないことです。そこには行動できた自分がいるからです。完全に風邪を避けようとすると、風邪の人生になる。もし、完全に風邪を避けようとすると、どうなるでしょうか。何もできなくなります。何もしなければ、少なくとも風邪をひくことはありません。その代わりに風邪を吹く必要もありません。それはそれで風邪の人生になってしまうのです。風邪をひいても、落ち込む必要はありません。むしろ、行動できた自分から評価してください。何もしないでより積極的なアクションを起こしたことに変わりはないからです。風邪を渡ったらでも収穫。何も言うことないと思いますが、誤解です。少なくともそれが外れであることが分かりました。それはそれで勝手です。外れとあればさっと別の選択肢に切り替えることができます。次から注意して下げることができるため、少し生き方が少なくなります。外れを引いても引き続きアクションを起こし続けよう。人生はアクションを起こすことが大切です。アクションを起こしたら刺激と変化に出会います。外れを引いてしまったけど、きちんと行動はできた。自分を褒めてあげましょう。堂々と胸を張って OK です。アクションを起こしたら自分の前向きに受け止めましょう。外れを引いてもそこでブレーキをまず引き続きアクションを起こし続けることです。刺激と変化を求めてどんどん動きましょう。あなたのアンテナ、インと反応したら近づけませんです。興味をしたいものがあれば近づいてみましょう。少なくとも行動力はないようにやった方がいいのは間違いありません。積極的に動いた結果、外れであると行動できた自分の形を評価するのです。外れを引いても勝手にせず、行動できた自分の形を評価する。人生がなくいかないときの30の言葉、その10。僕ながら勇敢な行動するのではない。勇敢な行動をするから僕がついてくる。勇敢な行動には僕が必要。確かに僕ながら勇敢な行動をしやすくなります。大きなストレスがあっても、しかし危険や困難があっても、気まず行動できるようになります。自分に僕がないと勇敢な行動はできないと思うかもしれません。やりたいことがあっても、なかなか勇気が出なくて、もどかしいこともあるでしょう。特に僕のような幸せな者にとっては勇敢な行動なんて絶対にと思うはずです。心臓が痛そうなことを聞いて、足が進むこともあるでしょう。しかし、ここが大切なポイントです。実のところ、僕がないと行動できないというのは幻想です。僕があっても行動できますが、僕がなくても行動できます。自然と僕がついてくると思っていないわけです。実行していただけで自然と僕がなくなら誰も動きません。僕は天から降ってくるものではありません。僕は鍛えることで身につけるものです。僕を鍛えるのは僕がある人はなぜ僕があるのかというと、以前に鍛えた経験があるからです。幼い頃からリスクのある挑戦を積み重ね、少しずつ心を鍛えていきました。勇敢な行動をするには僕が必要という対応を取ってください。先入観を取りたい本当の事実に気づいてください。勇敢な行動は僕がなくてもできます。怖い経験、恥ずかしい経験とはいえ、命まで奪えることはないはずです。危険な経験とはいえ、重大なことになることでもないでしょう。不安ながら不安を感じながら勇敢な行動をすればいい。怖くて不安ながら不安ながら勇敢な行動をすればいい。怖くて仕方ながら目をつぶったままでもいい。ビクビクしながら行動して大いに結構。 ドキドキする時間を過ごすことになりますが、長時間になることはまれで、相手短時間で終わりがちです。思い切って困難に飛び込んで相手の様子や心の状態に関係なく勇敢な行動をしたことになります。すると勇敢な行動を通してストレスを感じることができ、だんだん心が鍛えられていきます。勇敢な行動を経験することで心が強くなり、度胸が鍛えられていくのです。以上、経験することはあるでしょう。実は大したことではないと。度胸は筋肉と同じです。しっかり使うことで鍛えられていきます。度胸があるから勇敢な行動をするのではありません。勇敢な行動をするから度胸がついてくるのです。最初から度胸のある人は一人もいません。度胸は後から身につくもの。まず勇敢な行動をして少しずつ度胸をつけていきましょう。度胸があってもなくても先に勇敢な行動から始めましょう。怖い、不安だ、逃げたいと思ったら防災です。度胸がないからこそ勇敢な行動をする価値があるのです。度胸がないからこそ勇敢な行動をして度胸を鍛えていく。人生が長い相手を信用するか自分も信用してもらえる。信用してもらいたい。そう思うならまず相手を信用することから始めましょう。まず相手から信用してもらいたいと思うかもしれません。確かにまだ相手をよく知らない段階でいきなり信用するのは抵抗があるでしょう。できれば相手から先に自分も信用してもらいたいと思う。危険を避けることが働くのも当然です。相手から先に信用してもらった方が楽です。相手が信用してくれたらその気持ちに来るようと自分も少しずつ信用していこうとするでしょう。もちろん悪くはありませんが少し長く立たせるのではないでしょうか。疑いがないとは言われません。信用してもらうのを待っていると最初に自分も信用してくれない人は仲良くなれなくなります。壁を作ってしまい信頼関係を結ぶのに時間がかかります。心を知らず、などを固めるだけではなかなか仲良くなりません。今まで相手を疑っていると、会議や言葉遣いに信頼が現れ、相手もあなたを信用しにくくなります。店内上張っていると、なかなか信頼関係が結びません。想像してみてください。あなたのことを信用できませんが、私のことは信用してください。一方的に自分だけ信用してもらおうとするのは、自分だってずうずうしいでしょう。アンバランスな関係になります。信頼関係とはバランスがあってこそ、成り立つ関係です。信用してもらいたいなら、まず信用することから始めましょう。もちろん、いきなり相手のすべてを信用するわけではありません。あくまで身近なところから少しずつ信用していけば十分です。契約や取引を交わすなべきですが、生活の人間関係ならもっと積極的に信用していこうがいい。信用していますという態度を見せることが大切です。信用していますという言葉がなくても、発言や不満を通して思いが伝わります。相手を信用すると、自己管理や自己表現がしやすくなって、プライベートの話をしやすくなります。自然と態度と言葉遣いが柔らかくなり、親近感のある雰囲気になるようになります。自分から信用すると、相手もあなたを信用してくれるようになるでしょう。結果として、仲良くなるのも早くなります。信用は人間関係で一番大事なこと。信用があってこそ、自己関係を深めていきます。まず、相手を信用することから始めましょう。相手を信用すると、仲良くなる、信用が早くなります。自分を信用してもらいたいなら、まず相手を信用することから始める。人生が負けない時の30の言葉、その順に、忘れられないなら無理に忘れなくていい。気にしなければいい。人は嫌な記憶に苦しめられることがあります。大失敗の出来事、大恥をかいた出来事、心を傷つけられた出来事、自然、ビジネス等といった最低限もあるでしょう。思い出すために当時の最近記憶と感情が呼び起こされます。忘れたり忘れなくて苦労することがあるでしょう。人はネガティブな出来事と鮮明に覚える傾向があります。失敗の感情を処理する伝統体と記憶を逆さる体は不安なわけです。大会の出来事と伝統体を刺激すると同時に体も刺激することになるため記憶に残りやすくなります。感情が止まった出来事は覚えやすくなるのです。特にネガティブな出来事と強い感情が止まっているので記憶も深くなるのが残りやすい。辛い記憶は思い出すだけでストレスを感じます。しかも忘れようとするとき厄介な瞬間があります。忘れようとして寄せられることを思い出すことになるためますます忘れられなくなるのです。嫌な記憶はなかなか厄介です。背後でのようにどこに行こうと詰まってきます。忘れた記憶にもかかわらず頭から離れず苦しめることも多いのではないでしょうか。では嫌な記憶を忘れるのはどうすればいいのか。シンプルなことです。忘れられないなら無理に忘れなくていい。気にしなければいいのです。もう取っておきましょう。忘れようと意識しません。とにかく気にしない。いい意味で忘れる努力を放棄しましょう。気にしそうになったらすぐ別のことに取り組んで気を出すようにします。仕事に集中するのもよし、趣味に没頭するのもよし、運動で体を動かすのもよし、上手に気持ちを流せましょう。忘れようと努力しないことが大切です。忘れようとしないことで嫌な記憶に触れることがなくなります。人には忘時間が経つにつれて少しずつ記憶が薄れて忘却に向かっていきます。気づけばほとんど思い出せないほど記憶が深くなっているのです。気にしなければ時間はかかりますが少しずつ忘れることができます。忘れられないなら無理に忘れなくていい。気にしなければいいのです。嫌な記憶があって忘れられないなら気にしないようにする。人生が長くない時の30の言葉、その13、自分の不幸分や政治のせいにしているうちは幸せになれない。自分の不幸分や政治のせいにしているうちはなります。貧乏から抜け出せないのは国が悪いせいだ。仕事が見つからないのは政治が悪いせいだ。自分が不幸なのは感情や政治がきちんと仕事をしていないせいだ。恵まれない環境にて辛い出来事が多いと自分の不幸分や政治のせいにしたくなるかもしれません。国の厳しい財政状況、無理な政策、感動の大半、政治家によろしく、国の絶望的なない。外遊があると、自分の不幸はそれが原因になると思います。精神的に追い詰められると、どうしたらいいかわからなくなり、自分自身の気持ちが湧いてきます。不安の多い社会の中で生きていると苦しいと感じる瞬間がたくさんあるでしょう。もちろん、国や政治に関心を持つのは悪いことではありません。むしろ必要なことです。自発的に勉強して政治について理解する。毎日新聞やニュースをチェックして、国や政治の動向を把握する。選挙があれば、きちんと投票に行く。市民として政治参加をすることも有効です。もし政治の不安が発覚すれば、市民として油断することも必要でしょう。国や政治に関心を持ち、積極的に関わっていくことは、市民として大事なことです。だからとはいえ、自分の不幸や政治のせいにするのは違うのです。結局のところ責任転嫁です。自分で努力しないで国や政治のせいにするのはよくありません。法律で人権と最低限の生活が保障されています。公共施設、公共サービスがあり、個人、助成金があります。すでに人生を豊かにする価値が自分が与えられているのですが、自分の不幸や政治のせいにするのはわがままです。たとえ国や政治に責任があったとしても、自分にできることもあるはずです。大切なことは自発的な努力です。自分の目が狭くて遊べないなら公園があります。お金がなくて今度帰りなら図書館に入れたいことです。公共施設、公共サービスをしっかり活用すれば、恵まれていない状況でもできる範囲が広がります。選択肢は限られているかもしれませんが、ゼロではないはずです。勉強もしなくても本人の努力です。就職活動も準備なくても本人の努力です。未来を切り開くのも本人の努力です。教育も健康管理も就職活動も自分の努力で切り開いていくものです。仮にできないという状況なら、見え、絶対一定程度余計ないことに加えている可能性があります。あるいは、贅沢や高望みをしていく性もあるでしょう。見え、絶対一定程度して恥を恐れず本気で努力すれば、数多くの可能性を実現できます。自分の不幸や政治のせいにしないことです。自分の幸せは国や政治に与えているものではなく、自分の努力で掴み取るものです。国や政治に責任転嫁せず、自分で行動する人が幸せになります。自分の不幸や政治のせいにしない。自分の幸せは自分の努力で掴み取る。人生が長くない時の30の言葉、その14、忙しいのはいい、余裕を失うのはいけない。忙しい、そう聞いてどんなイメージを持ちますか。せかせかしている、落ち着いていない、ストレスが多い、ミスや失敗を招きやすい、慌ただしい日々を送っている、忙しさにネガティブなイメージを持つ人も多いでしょう。効率が良い、スピードがある、といったイメージもありますが、ネガティブなイメージも多い。私たちは慌ただしい行動はさて、落ち着いた行動を行われようと考えがちです。落ち着いて行動した方が仕事のミスも失敗もで余計なトラブルを減らせます。仕事の質も向上して成果も安くなります。しかし、ここに向かいがあります。忙しいこと自体は悪いことではありません。忙しいのはいいのです。気合を入れて仕事に専念すれば自然と忙しくなります。しなければいけない仕事が多ければ忙しくなるのが普通です。月末、年末、繁忙期など仕事量が増えて忙しくなる時もあるでしょう。忙しいのはスピード感を持って仕事をしていると思います。日々効率よく仕事をするのはむしろ立派なこと。効率とスピードには価値があります。もともと仕事をするより日々仕事をした方が評価されるのは間違いありません。忙しいのは充実した時間を送っている証拠でもあります。忙しいから悪いと考えるのは想定です。では何がいけないのか。余裕を失うのがいけないのです。余裕がなくなると視野が狭くなり、周りが見にくい状態になります。そのため、失念や失敗、ミスや失敗も増えます。ストレスのために精神状態も不安定になります。自分らしくない仕事、行動が増え幸せを感じにくくなります。せっかく幸せがあっても忙しく感じなければ何も同じこと。余裕のない忙しさが続いていると、いざ大きなトラブルを引き起こすのは時間の問題でしょう。人生の本質を見極めてください。大切なことは忙しいかどうかより余裕があるかどうかです。余裕があればストレスもたまりにくく精神状態も安定します。急なトラブルが発生しても余裕さえあれば冷静に対処できます。自分らしい仕事、行動を保ってきちんと幸せを感じることもできます。余裕のある車に行くことができましょう。大げさには余裕さえあればどんなに忙しくても OK です。忙しいことは悪いことと見せず余裕の確認してください。理想は余裕のある忙しさです。以下にはあくまで余裕を失うことであり、余裕のある忙しさならむしろ推奨です。余裕のある忙しさが実現できればベストであり最高の状態なのです。忙しさを避けるのではなく余裕不足を避ける。人生が長くない時の30の言葉、その15、人生とはビリヤード。なかなかこのように考えが面白い。超低の台の上で行う話ゲーム。それはビリヤードです。ビリヤードは15世紀のヨーロッパ地方から始まったのが発祥されています。超低の台の上に付くの玉を置き、専用の棒で突き、台に置いた6カ所のポケットに玉を入れることで勝敗を争います。プレイヤーが行うのは台の上で玉を突くだけです。玉を突くだけだから簡単そうに思いますが、これは難しい。なかなか狙った通りに玉が転がりません。しかも当たる角が少しずれるだけで、玉が飛んでもない方向に転がります。 しかし、ここがリアルの面白いところです。変な方向に転がっても落ち込んだり諦めたりしません。変な方向に転がった瞬間こそ驚きますが、冷静に戻ります。変な方向に頭が転がっていたと思いつつも、気持ちを切り替えさせてどうするかと考えます。すぐ気持ちを切り替え、思わぬ方向に転がった頭を自身にして計画を練り直し、再び頭を突きます。リアルの形に整えると変な方向に転がった頭でも今から直していきます。際どい角度から攻めて、狙った頭を入れるのです。人生もリアルと同じです。計画や予定を立てても、なかなか思うようにいかない。思うようにいかないことがあっても、いちいち落ち込まないことです。計画はそもそもスムーズに行くことの方が珍しい。むしろ変更や想定外が面白いことが大切です。変更や想定外があればすぐ気持ちを切り替え、臨機応変に対応することです。たとえとんでもないトラブルが起こっても、あたふたしないこと。リアルをしているイメージで常に冷静な気持ちを大切にしながら対応することです。そうすれば最終目的は達成できます。変更や想定外があればすぐ気持ちを切り替え、臨機応変に対応する。人生がうまくいかないときの30の言葉。その16。現実は漫画のようにうまくいかない。ただし、漫画以上にさらしない可能性はある。漫画は漫画にもスムーズに話が進みます。トラブルがあっても特別なイベントと絶妙なタイミングでうまく物語が進行していきます。ちょうどいいスピードで成長していきます。ちょうどいいところで動きを入手します。ベストタイミングでステップが現れます。ギリギリ時々行き詰まることもありますが、必ず突破口を見出して再び投資を取り戻します。釣ったものがありますが、不思議なことにちょうどいいタイミングで解決します。漫画は何だかんだで最終的になってエンドを迎えるのが定番です。漫画はあくまで漫画です。読者を引きつけるためにただドキドキさせる演出なことをされています。そこが漫画のようにところでもあります。ただし、現実は違います。現実は漫画のようにうまくいくことはありません。ちょうどいいスピードで成長することはありません。ちょうどいいところで動きを入手することもありません。ベストタイミングでステップが現れることもありません。ギリで天地を切り替えることもありません。ちょうどいいところでエンドを迎えることもありません。現実はスムーズにいかないことの方が多いでしょう。ベストタイミングでうまくいくことはむしろ前です。しかも現実の場合、努力しても報われないことも多い。現実はあくまで現実です。残念ながら漫画のようなサクセスストーリーを実現するのは困難です。では全く漫画のようにいかないかというとそうではありません。現実は漫画のようにうまくいきませんが、漫画以上に素晴らしい可能性はあります。あくまで現実はスムーズにいかないかであり、完全に可能というわけではありません。あらゆることはあなたの努力次第です。スムーズに成長しなくても努力をすれば遠回りをしながら成長することができます。ちょうどいいところで武器を入手できなくても諦めなければ一作品を入手できます。ベストタイミングでセットが現れなくても後でもっと強力なセットを入れます。ピンチを切り替えず失敗に終わっても早かったり立ち上がったりできます。ちょうどいいところでエンドを迎えられなくても時間をかけることでさらに感動的になってエンドができます。結果として漫画以上に素晴らしいものです。漫画のように現実は漫画のようにうまくいかない分だけ漫画以上に素晴らしい可能性を示しています。あなたの前はあなたが切り開きます。漫画のようにうまくいかなくても努力と行動だけは続けていきましょう。努力と行動をすれば夢があるのは足りませんが、夢を叶えるには努力と行動が必要です。漫画以上に素晴らしくなることがなければきっと実現できます。漫画以上に素晴らしくしようとしていれば実現の可能性も高くなります。漫画のようにうまくいかなくても諦めない。漫画以上に現実が素晴らしくなることがなければ。人生がうまくいかないときの30の言葉。その17。うまくいかないかもしれないと思っているとうまくいかない。うまくいかないかもしれないと思っているとうまくいく。うまくいかないかもしれない。そんな気づきがある人は要注意です。実現の可能性がはっきりしないとき、弱な言葉をつぶやいてしまうかもしれません。実現の可能性が低いことに取り戻したとき、失敗の様子などに浮かぶ。びっくりしながら、うまくいかないかもしれないということで、とてもかけたい気持ちもあるでしょう。実現の可能性が低いことなら弱になるのも当然に思います。しかし、始める前からうまくいかないかもしれないと考えるのは迷惑です。弱すぎます。消極的です。遠慮はあり。なぜうまくいかないかもしれないという気づきがいけないのか。うまくいかないかもしれないという気づきがあると失敗のイメージしかできなくなるからです。自分で無視のうちに失敗を引き寄せることになります。わざわざ自分からないの可能性を潰そうとしているようなもの。うまくいかないかもしれないと思っていると本当にうまくいかなくなるのです。なぜ、よりによってうまくいかないかもしれないとつぶやいてしまうのでしょうか。可能性がはっきりしながらうまくいかもしれないと考えてもいいはずです。どうせつぶやくならニコニコしながら明るいことをつぶやくことではありませんか。うまくいかもしれないと。うまくいかもしれないとは成功が前提です。言葉を少し変えるだけで印象が好転します。可能性に期待することで気持ちが明るくなってモチベーションもあります。可能性がはっきりしながらさらにうまくいく可能性もあると言えるはずです。もし可能性が 50% もあるなら十分です。未来のうち1回はうまくいくということですから十分高い可能性と言えます。うまくいかもしれないという気づきがあると成功のイメージができなくなります。自然と条件が整うような考えをすることなり成功の確率を上げることができます。期待した結果、もしうまくいかなくてもいいのです。期待した分だけがっかりするかもしれませんが、その時はその時。嫌なことは忘れたら済むことです。さっと気持ちを切り替えればいいです。むしろ未来にどう思った自分を止めてください。少なくとも未来にどう思ったことは勇ましく立派なことです。うまくいかないかもしれないと言いそうになったらうまくいかもしれないと改めましょう。ニコニコしながらうまくいかもしれないと言いましょう。うまくいかもしれないと思っていると本当にうまくいくのです。うまくいかないかもしれないと言いそうになったらうまくいかもしれないと改める。人生がうまくいかないときの30の言葉。その18。多様な価値観の性質を生きづらくなる。多様な価値観の肯定性を生きやすくなる。自分の価値観と合わない人がいるときどうするか。ここは生き方に関係する大事な場面です。価値観とは何か。価値観とは自分が何に価値を求めるという考え方です。好みやこだわりや自分らしさです。価値観の種類は様々です。伝統や学歴の価値観、仕事や経歴の価値観、結婚や子育ての価値観、文化や宗教の価値観、自分の価値観を大切にすることは自分らしく生きることでもあります。自分によって価値あることに触れると喜びや愛が燃やすくなります。自分の価値観の合わない人とすることがあります。受け入れられない考え方とあったときあなたはどう感じますか。違和感があって心地よくありません。価値観が正しいとストレスを感じてムッとする人もいるでしょう。自分が正しいと信じることなら相手の価値観の正しさになる。時は自分の価値観の押し付けたくなることもあるはずです。しかし自分の価値観に自信があってもこだわりすぎるのは危険です。価値観は人それぞれです。逆に言えば逆通りの価値観があります。自分の価値観にこだわるとその一方で良い価値観の正することになります。そのため価値観の違う人とするためにあなたを感じてイライラします。ストレスも溜まりやすくなって使いやすくなる。相手の価値観の正すると相手を不快にさせるでしょう。自分の価値観の相手の押し付けるのも余計なことです。価値観の押し付けは相手の迷惑になります。無理やり自分の価値を押し付けようとするとまさかなまで余計なトラブルを招く恐れがあります。多様な価値観の正するのは周りに適応するようなものです。多様な価値観の正するを生きづらくなるのです。人生を生きやすくするためにはどうするか。多様な価値観の正するのではありません。肯定するのです。価値観と合わない人がいたとこそ心を大きくして様々な価値観を受け入れましょう。良い考え方ですね。素晴らしい点ですね。その価値観もいいですね。積極的に相手の価値観を認めていくことが大切です。相手の価値観を受け入れると摩擦や衝突がなくなります。価値観は人によって違うため様々な人とするために違いや価値観が広がります。たとえ自分と逆の価値観であっても余計な反応をせずまず受け入れるようにしましょう。面白い考え方ですね。個性的な考え方ですね。そういう考え方もありますね。心を大きくしてまず認めることが大切です。学ばせていただくという姿勢が自分と合わない価値観であってもスムーズに吸収できます。自分の考え方が絶対正しいと思わないことです。世の中は様々な価値観があるからこそ楽しい。人それぞれ価値観が違うことを楽しめば面白くなります。人と接するのを楽しむようになり、正しい意外が楽しめるようになります。多様な価値観の肯定するとイエスになります。多様な価あなたが認識している問題は本当に解決が必要な問題なのか。問題があるならすぐ解決が必要と思われがちです。もちろん、明らかに悪影響がある問題なら一刻も早く解決が必要でしょう。悪影響が出ているにもかかわらず、そのまま放置するわけにはいきません。解決のためには手間がかかることもありますが、少しでも早く解決に向けた取り組みが大切です。では、すべての問題に解決が必要かというと、そうではありません。実際は全く問題がないにもかかわらず、自分が勝手に問題と思い込んでいるケースがあります。例えば、料理ができないことです。料理ができないのは問題だと思いますが、本当にそうでしょうか。いえ、問題ではありません。もちろん、料理ができた方がいいのは確かですが、必須のスキルではありません。物があって、便利な料理やサービスが発達した現代社会では、もはや料理のスキルは必須はいなくなっています。デパートやコンビニ弁当を買えば、実用的なものがあります。体制の時間の場合は安く入手できます。時は実用より安らぎになることも少なくありません。料理ができなければいけないという世間の風潮のせいで、勝手に問題だと思い込んでいると余計な労働します。ダイエットに関しても同じです。ダイエット療法が判断しているせいで、世間では少しでも痩せるのはという風潮ですが、注意が必要です。自分が太っていると思っていても、実際は自分が思い込んでいるだけかもしれません。BMI が正常なら、ダイエットは不要です。世間に判断する方法のせいで、問題がないのに問題と思い込んでいる場合があります。すでに罪にもかかわらず、ダイエットがされるとすると、かえって健康を損ねてしまうこともあるため、注意が必要です。思い込みとは怖い。誤った思い込みになると余計な問題を増やし、余計なストレスも増やしてしまいます。あなたが認識している問題は本当に解決が必要な問題でしょうか。冷静になって改めて考えてみると問題でも何でもないことがあります。自分が問題と思い込んでいるだけで客観的に見れば実は正常範囲かもしれません。迷惑も悪影響もないなら放置するのも選択肢です。実は放置してもいい問題ではないか一度考えてみてください。あなたが認識している問題は単なる幻想かもしれません。本当に解決が必要な問題なのか考える。 人生が長い時の30のことだ。その20、ダメだと分かって引き返すことも立派な前進。希望を信じて進んだ道に光があるとはありません。進んだ道の先にあるのは闇ということもあります。成功を信じて進んだ道は途中でダメだと分かることもあります。無理だった、失敗だった、間違いだった。うまくいくように見えても実際に取り組んでみるとこのようにいかないことがよくあること。人生はこんなはずではなかったということもあります。ダメな仕方ないので進んできた道を引き返します。習慣がないまま進んできた道を引き返すのは悔しい。お金や手間をかけて進んだ道にもかかわらず習慣がないのは情けなく感じます。頑張って進んだ道ほど引き返すことの悔しさも少々です。時間とお金、労力を無駄にしたと思うかもしれませんが、ここに誤解があります。引き返すことになっても完全なのではありません。その道を進まなければダメだということはありませんでした。行動しないでじっとしていれば今でも何だろうか、どうなるだろうかと悩んでいたことでしょう。もしくはうまくいくだろう、素晴らしいものがあると期待を膨らませていたかもしれません。行動した結果、少なくともダメだったという習慣がありました。もちろん経験も成長も増えました。行動した結果、ダメだと笑うことも習慣です。勇気を出して進んだ結果、ダメだと笑ったなら潔く後悔できます。進んだ道を引き返すことは絶望ではなく希望です。つまり、ダメだと笑って引き返すことも立派な前進なのです。道を引き返しただけで今すぐ人生が終わることはありません。時間やお金が失われたとはいえ致命的ではないはずです。人生全体から見れば小さなことでしょう。引き返すことを受け入れましょう。不透明な状況で引き返すのはよくありませんが、きちんと習慣を得ているわけですから、堂々と引き返せます。現実ではまだまだたくさんの選択肢があるはずです。早めにダメだと笑ったわけで次のアクションを行います。引き返すとき、くよくよするのではなく、いいことにしましょう。今は後退ですが、むしろ喜びながら引き返してもいいくらいです。この道はダメだった。引き返して別の道に進もうと喜びがいい。現実としては後退に見えても人生としては前進しています。直接視野に立てば有意な経験だったはずです。気持ちを立て直して別の道に進みましょう。ダメだと笑って引き返すことも立派な前進なのです。ダメだと笑って引き返すことも立派な前進と考える。人生が長い時の30のことだ。その20時、相手に素直になってもらうことは思いやることになる。心を開いてほしい。ありのままでいてほしい。自然体でいてほしい。相手に素直になってもらいたくて困ることもあるでしょう。相手が一般だったり心を落としていたりするとなかなか自由な会話をかもしれません。堅苦しい雰囲気に漂って普通の会話をするのも職業でしょう。相手に素直になってもらいたいときあなたはどうしますか。真剣な言い方なら素直になってほしいという職業でしょう。裏にも特別な面もなく普通の職業です。分かりやすいことで誤解を生むこともありません。それくらい言い方をしやすい場面ですが注意が必要です。実際のことを素直になってほしいと言ったところでうまくいかないことが大半でしょう。素直になってほしいと同じ姿で解決するなら誰も同意しません。相手はそっと見て無視が引き離すから終わりでしょう。素直でない相手に素直になれと言ったところでいいんです。むしろ泣くことになる可能性があります。素直になりなさいと命令して相手がはい分かりました。今すぐ素直になりますということはありません。命令するような言い方では彼方の前であなたも言います。相手はますます心を閉ざし素直になりなくなります。命令口調の言い方に気分を悪くしてますます何となりされようとする。素直になれと今言うことを相手は何となっていくか順番があります。ストレスやプレッシャーを与えるような言い方は本当の解決策には繋がりにくいのです。では相手に素直になってもらうためにはどうすればいいか。思いやることなのです。一旦自分の立場や都合を合わせ、まず相手の都合や立場で接するようにしましょう。相手の考えや気持ちに交差して想像します。相手の心に寄り添うと自然と素晴らしいことが浮かんできます。分かるよ。相手のためね。一生懸命だね。無理を言ってごめんね。もう少し早く気づいてあげればよかったね。相手の心情を使って同情や共感をしながら接していくと、だんだん相手は心を開いていきます。あなたが優しさの相手に触れば、だんだん相手は自分を笑ってくれると感じます。だんだん気持ちが穏やかになり素直になっていくのです。どうして自分から先に思いやらなければいけないのか。そこまで気づくのは面倒。そう思うかもしれませんが、円滑な人間関係を実現するためには自分から先に配慮することも大切です。どちらから先に思いやらなければ素直になる道も立たれます。特に、何個の人が徹底的に思いやると効果的です。何個の人と思いやりに弱い。思いやりですると、すぐ素直になってくれるでしょう。嫌な人は余裕ないこともありますが、できるだけ思いやりの心で接するようにしてください。少しでも心を大きくして相手を包むようにすることがポイントです。相手に素直になってもらうことは思いやることになるのです。相手に素直になってもらいたいことは思いやって接する。人生が長い時の30のことだ。その順に、何もかも長い時はもうすぐ素晴らしいことが行われる。何もかも長い時。日常では何もかも長い時状況にすることがあります。ミスや失敗が続けていることをだんだん嫌がしています。努力や頑張りが長くなる。恋や親切が長くなる。期待していたことが必要に弱い。踏んだり蹴ったりの状態がずっと複雑の状況を投げたくなるのも仕方ないように思います。しかし何もかも長い時というのは大げさです。言葉の通り本当に何もかも長い時というのは生きることではありません。一から何まで全て長い時はすでに死んでしまっているでしょう。まだ命があって生きているのですが、少なくとも何もかも長い時というのは誤解です。ではなぜ何もかも長い時と感じてしまうのか。それは長い時ことに注意を向けることが原因です。長い時と嫌がします。嫌がすると幸せがなくなります。幸せがなくなるとうまくいっていることは無視して、うまくいっていないことに注目するようになります。日常の連続に回れているように見えるため、現実以上に不幸を感じやすくなるのです。うまくいっていないことに注目するのは選択肢を添えとすれば一致です。うまくいっていないことが続いているかもしれませんが、冷静に答えているかもしれません。うまくいっていないことがあるかもしれません。小さなことでもいいので、うまくいっていないことを考えましょう。順調に進んでいること。予定通りにできていること。ルーズマークな人を定めることと、当たり前のことでも当たり前と考えず、きちんと喜ぶことが大切です。うまくいっていないことに注意を向けるのはまだまだ可能性がたくさん残っているとあり、気持ちも悪くなります。何もかも長い時間は感じなかったと気づけるでしょう。うまくいっていないことが厳しく大変な時間かもしれませんが、しばらくすれば台風は通り過ぎます。台風の後には美しい青空が広がります。何もかも長い時間ではその反動で次は長いことが続くでしょう。何もかも長い時間はもうすぐ素晴らしいことが行えるのです。何もかも長い時間はもうすぐ素晴らしいことが行えると期待する。人生が長い時の30のことだ。その13、回収不能と判断したら欲しい気持ちがあっても潔く撤退するのが賢明。投資の途中で回収不能と分かる時間があります。投資前は判断がついていても実際に始まってみるとこのように考えはよくあること。真実に判明することもあります。想定外のトラブルが発生することもあります。投資が思うように進まないのはビジネスでもプライベートでも日常3時。もちろんある程度の見直しや軌道修正も必要ですが、それでも回収は困難となることもあります。見直しや軌道修正をしたところで効果が乏しいと分かる。これ以上投資を続けていても意味がない。むしろそんな考えすぎると分かる。回収不能と判断したら中断して撤退すればいいこと。ところが実際は難しいのです。頭で笑っていてもなかなか行動に移せません。撤退すると今まで費やした時間やお金が無駄になります。せっかく大きな投資をしたのだから何とか回収したいと思い、どうしても何したくないという気持ちも湧いています。投資した時間やお金が大きいと撤退も有利になります。周りが笑われたり反されたりすることもあるでしょう。撤退すると失敗が発生するため見ると何もなりまして、なかなか決断に踏み切れない。頭で回収不能を笑っていても強い抵抗感のせいでなかなか撤退できないのです。しかし回収不能と判断したら欲しい気持ちになっても潔く撤退するのが賢明です。もう少しだけ、あと少しだけと撤退をずるずる先延ばししていると余計な損失が増えるわけです。損失を取り戻そうとすると冷静を欠いた行動になりさらに無駄を抱えさせてしまうでしょう。損失を恐れないことです。回収不能と笑ったらどこかで損失しなければいけません。恥をかくと抵抗があろうと回収不能と判断したら潔く撤退するのが得策です。気持ちが焦っていることこそ冷静な判断をしてください。早めに撤退すれば損失が出たとしても最小限に抑えることができます。損失は発生しますが全体から見れば小さなこと。歯を食いしばって悔しい涙を流しながら決断してください。撤退直後は悔しいですがしばらくすればあの時撤退しておいてよかった。正しい判断だったと思えるでしょう。失敗は気に変えて次の投資に役立てましょう。回収不能と判断したら欲しい気持ちになっても潔く撤退する。人生が長い時の30のことだ。その14、安定を求めても完璧な安定は求めない。私たちは安定を求める抵抗があります。将来に不安のない人はいないでしょう。誰でも将来に何らかの不安がありその不安を解消するために安定を求めます。安定した仕事や収入、安定した職に集まり、安定した地位や将来、万全な流れがあれば安心して生活を送ることができます。身体上の人から安定を求める気持ちも生じないでしょう。もちろん安定を求めるのは悪いことではありませんが、注意したいことがあります。安定を求めても完璧な安定は求めないことです。そもそも完璧な安定は最初から存在しないからです。世の中は時々変化しています。人のものことも少しずつ変わっています。世間の流行の常識も少しずつ変わっています。学校の会社の環境も少しずつ変わっています。1年前はなど今はなど何かが違うはずです。時間の取れることは一秒もできません。今この瞬間も少しずつ何かが変わっている最中でしょう。少なくとも常に何かが変化しているのは間違いません。今は安定していてもこの先どうなるかわかりません。にもかかわらず完璧な安定を保ち続けるのは無理があります。完璧な安定を求めると安定した気持ちに弱いならなるためいつも何かに不安を抱えることになります。常にストレスやプレッシャーを抱えて苦しい人生になってしまいます。完璧な安定を求めると不安な不安な人生に陥ってしまうのです。安定を求めても完璧な安定は求めないことです。7割の安定は合格です。8割の安定は十分です。9割の安定はほぼ100点満点です。それ以上安定を求めるのは現実的に困難です。安定を求めるとはいえ、どこでも求めるのは得策です。どこかで不利を避けた方が無駄な振動をしなくて済みます。多少の不安は不安としています。多少の不安は人生の最初と考えることです。少し不安を感じながら生きる方が人生は健全です。不安には気持ちを引き締めるといいと思います。 準備がないのでトラブルを減らすことができます。完璧な安定は求めず、ただに安定していれば合格と考える。人生が長引かない時の30の言葉、その20、本当の問題は現実ではなく心にある。ある時、ここまで障害に使って仕事に行きまった。さて、問題はどこにあるのでしょうか。普通に考えれば問題が存在するのは現実と思うはずです。現実に問題が発生していれば誰でも現実に目を向けるでしょう。しかし、現実に問題が存在していても本当の問題はもっと別のことに存在しています。現実よりもっと手前に目を向けてください。心のです。心の問題があると現実には問題も解決できません。どんな問題でも否定的なことがあると行動に移せなくなるため解決もできなくなります。現実の問題に取り組む前に心の問題に取り組まなければいけません。心の問題の正体はメンタルブロックです。メンタルブロックは思い込みによる意識の流れです。今さら遅いと諦めること、どうせできるわけがないと疑うこと、嫌なことはやりたくないと決めること、打ち気、弱気、臆病といった消極的な心も安定しています。心の中に嫌がってそれが行動を邪魔しています。問題解決に取り組もうとしても心の中に否定があると行動を起こせなくなります。心の中には現実の問題もダメです。解決できる問題も解決できなくなります。いつの間にか否定的に考える癖があると簡単な問題すら解決できなくなります。メンタルブロックを取り除きましょう。メンタルブロックを取り除くにはポジティブなことが必要です。否定的なことが頭に浮かんでもすぐポジティブなことが出してしましょう。今さら遅いと思ったらでも本当は間に合うと続けます。どうせできるわけがないと思ったらでも頑張ればできるはずだと続けます。嫌なことはやりたくないと思ったらだからこそ取り組む価値があると続けます。それに間に合う、できる、うまくいくという考えでも OK です。否定的なことが浮かんでマイナス思考になってもすぐ肯定的なことが出す思考にすればいいのです。メンタルブロックが取り除くには物事をポジティブに考える習慣が大切です。常に肯定する癖をつけてください。どんな時もそう思って可能性を信じてください。メンタルブロックが取り除かれれば心が強くなります。心が強くなるとやる気やモチベーションも上がります。チャージを行動できるように積極的に現実の問題を解決できます。本当の問題は現実ではなく心にあったのです。メンタルブロックを取り除く、否定的なことが頭に浮かんでもすぐポジティブなことが出る。人生が長引かない時の30の言葉、その26、何もかもうまくいかず罪悪だった時はこう考えよう。素晴らしい最低記録ができた。時々何もかもうまくいかない時があります。寝坊して電車に乗り遅れた。遅刻して遅れ仕事にミスした。やり直した仕事のミスがミスにその日また風を吹く。まさに踏んだり蹴ったりの一日です。人生は何が起こるかわかりません。不運と不幸が偶然重なって最悪の一日と言う日があるでしょう。本人が悪いともありますが仕方ないこともあります。なぜ今日はこんなに不運の連続なのだろうかと思う。何もかもうまくいかず罪悪だと叫びたくなるでしょう。自己自身のスイッチになりそうになります。くよくよしてほしそうになりますが、これがその連弾です。何もかもうまくいかず罪悪だった時はこう考えましょう。素晴らしい最低記録ができたと。最悪記録と思えば悪い出来事であっても少し前向きな感じができます。思い込みかも前向きな意味を混ぜることで少し心が軽くなるでしょう。最悪記憶をつけたと思えば何もかも間違いない感情も意味が出てくるはずです。後から失敗の願いでもすればいいでしょう。最悪記憶は最高の願いになるはずです。臨機応変に受け止め方を変える力を身につけてください。受け止め方を変える力はストレスの現代社会を生きる性質です。何もかも間違いない最悪だった時は素晴らしい最低記憶ができたと考え前向きな意味を混ぜる。人生が間違いない時の30の言葉、その27、人生のアイコンは自分で作らなければいけない。あなたには人生のアイコンがありますか。人生のアイコンとは生き方や死の設計について書かれた本のことです。映画やドラマではアイコンがあってそれに沿って撮影します。素晴らしいアイコンがあるから素晴らしい作品を作ります。映画やドラマではアイコンがないと成り立たないように人生のアイコンが大切です。必須ではありませんが作っておきたい。アイコンなしで人生を生きることもできますが注意が必要です。その時の思考や感情の流れもいいですが、まだの内容は不規則かつ不安定です。思わぬ衝動に駆られ流された生き方になりやすくなります。自分らしくない生き方になるかもしれません。そこで必要なのが人生のアイコンです。進路や生き方や死の設計について学びましょう。どんな人と友人になるのか、どんな学校に進学するのか、どんな仕事にするのか、どんな人間になるのか、どこで暮らすのか、どんな家に住むのか、どこまで会話を目指すのか、どんな人と結婚するのか、どんな労働を取りたいのか、きちんと文字に起こそ自分の生き方が仕方ができます。見ることができるようになると情報を整理しやすくなるでしょう。大根ができると人生に行くまで迷いや誘惑に強くなります。人生のアイコンをするのは面倒くさい。誰かが勝手に作ってくれればどれだけ楽でしょうか。しかし面倒であっても人生のアイコンの範囲に行かないことです。誰かがアイコンを作ってもらうと後から不安が出てくるでしょう。もし大根通りに行かなければ楽しみ悪い、楽しみのせいだと責任転嫁をすることになるでしょう。大根を作るのは食べても満足感が低下します。あなたの人生のアイコンはどこにも行っていません。あなたの人生のアイコンはオリジナルで作らなければいけません。人生のアイコンは自分で作りましょう。人生の生き方は自由です。どんなアイコンを考えるのもあなたの自由。誰も邪魔はできません。周りからこうした方がいいと言われることもあるかもしれませんが、あくまで参考として受け入れるのが天命です。最終的に決めるのは自分です。自分の人生ですが、自分の生き方は自分で決めましょう。大根通りに行くために乗り越えなければいけない課題もありますが、勇敢に立ち向かってください。希望するにして進むために親を説得する必要があるなら、大根に親を説得という言動を変えないんです。なかなか親が許してくれないなら、諦めずにできる限り説得するという言動を変えないんです。無理やり押し切るのはよくありませんが、できる限り努力することは大切です。時にはハプニングが起こることもあるでしょう。大根通りに進まないこともありますが、それも人生の面白さです。ドラマ撮影ではハプニングが起こって大根以上に面白いそうになることもありますが、人生でも同じです。人生もハプニングがあるから面白い。大根にないイベントが発生すれば早めに冷静を取り戻し、楽しみながら接してください。大根にないイベントを前向きに受け入れると、ますます人生が面白くなるでしょう。途中で転倒した方がいいなと思ったら書き換えればいいだけです。自分のアイコンなのですが、いつ書き換えても何度書き換えても OK です。人生のアイコンは自分で作りましょう。自分が作ったアイコンなら相手も出てくるはずです。頑張ろう、楽しもう、全力を最善の尽くそうというモチベーションが頭に生きる力になるのです。人生のアイコンを作る。人生が長引かない時の30の言葉、その18、あの時うまくいかなかったのは感情的になっている時だったから、落ち着いて再チャレンジすれば次はきっとうまくいく。なぜあの時うまくいかなかったのでしょうか。感情的になっている時だったからです。たまたま嫌なことがあった直後でした。真剣が当たっていて独特感になっていました。嫌がしていてちょっと攻撃的になっていました。感情的になっていると以前が失われ、以前が失われていると勝利や判断力が低下します。自分を失ってしまうことも少なくありません。そのため暗くした状態のまま感情に流されて判断していました。なりやな感じで中途半端に取り組んでいました。感情的になっているとうまくいくこともいかなくなります。簡単なことすら難しく感じます。短時間で終わることも長い時間がかかってしまいます。これではうまくいかなくて当然です。うまくいかなかったことを自分の限界と思い込んでいます。それは誤解です。タイミングが悪かっただけです。感情的になっていると本来の実力を発揮できません。もう一度チャレンジしてみてください。前回うまくいかなかったといって次回も同じ結果になると思わないでください。どうせうまくいかない同じ結果で終わると思うかもしれませんが、望みはあります。次は落ち着いている時に取り組みましょう。冷静な思考で正しい判断ができるようになります。きちんと頭が回っていれば問題を探すなら解いていくでしょう。前回つまずいたところも確かに乗り切るに違いません。前回の失敗は何だったのだろうと不思議に感じるでしょう。冷静な思考と行動があってこそ本領を発揮できます。落ち着いて再チャレンジすれば次はきっとうまくいきます。落ち着いて再チャレンジすればきっとうまくいきます。人生が長引かない時の30の言葉、その19、何をやってもうまくいかない時は今はそういう時期、仕方ないと考える。何をやってもうまくいかない時はこうするやりましょう。今はそういう時期、仕方ないと。人生では幸せな時もあれば不幸に悩まされる時もあります。運に恵まれた時もあれば不運する時もあります。どんどん調子でスムーズに進む時もなかなかうまくいかなくて苦しい時もあります。これは高度に繰り返されます。高等が永遠に続いてほしいところですが、残念ながらそれはありません。人生のサイクルです。あなたが悪いわけでもなく、誰が悪いわけでもありません。たまたまです。好調があるということは不調もあるということ。今はそういう時期なのです。うまくいかない時は過去に悩むのはやめましょう。今はそういう時期、仕方ないと考えてください。悩んでも仕方ないことは考えないのが一番。人生のサイクルに過ぎないことがあればそれ以上仕方ないことがなくなります。今の不調ということは次は好調ということ。さて大切なのはここからです。今はそういう時期、仕方ないと考えたら続けて次の言葉を続けてください。だからもうすぐ良くなるです。人生は好調と不調の方に繰り返されます。今の不調ということは次は好調ということです。何をやっても何かの現実はもうすぐ好調が始まる前です。そこに教えているならば誰だって今はそこに教えているかもしれませんが、だからこそ今度は不安に変わっていくでしょう。今の不調がないことより次の好調を期待することです。今はそういう時期、仕方ない。だからもうすぐ良くなると思えば前向きになります。たまには近づいているのでそろそろ期待が見えてくるはずです。今の風になるより次の好調に期待しましょう。うまくいかない時は今そういう時期、仕方ない。だからもうすぐ良くなると考え次に期待する。人生が長引かない時の30の言葉、その30、永遠に続く感じがない。どんな感じがないと終わりがある。あなたの目の前には道の名前を記す看板があります。その看板には人生では暗闇に苦しめることがあります。人気が衰えていく。売り上げが下がっていく。成長のためにじわじわ悪くなっていく。少しずつ状態が悪くなっていく様子はどんどん追い詰められる様子を見ています。一気に悪くなるならまだ潔いですが、じわじわ悪くなっていくのは何とも言えない簡単と焦燥感があります。 暗い中を下っていると、どんどん自分が行為をして簡単に災難になるでしょう。少しずつ命を削られているような感じがあります。不安も不快も長く続きます。いつまで暗い中が続くのだろう。このままでに続くのではないかという錯覚を覚えます。しかし、暗い中とはいえ、くよくよする必要はありません。人生では暗い中のこともあります。暗い中も必要な経験です。暗い中を経験しなければ、その時の心情を理解できないでしょう。暗い中を経験するからこそ、見えてくる問題点や改善点もあります。伸び坂があるということは、どこかに暗い坂があるということ。調子よく伸び坂がなっていても、どこかで怖いなどに次に暗い坂が訪れます。永遠に続く暗い坂が存在するのは、30年の無視した空想の世界で。永遠に続く伸び坂がないように、永遠に続く暗い坂はありません。暗い坂は人生の法則であり、必要な出来事です。どんな暗い坂もいつか終わりがあります。暗い坂をしようと、自腹が触らないことです。もちろん、問題があれば改善すべきですが、特に問題がなければ余計なことはしない方がいいでしょう。自腹が触ると、リズムと左右なく行き返って、暗い坂が流れます。これ以上、暗い坂がないと思って歩くのをやめたくなりますが、それでも前に進んでいた方がいい。暗い坂をやめて、立ち止まれば体が冷えて、筋力も衰えてしまい、再び歩き始めるのに移動します。再び歩くことができなくなる可能性もゼロではありません。暗い坂であっても、やるべきことはただ一つ。自分がやるべきことを淡々と続けましょう。焦らない。急がない。触らない。不安通りに仕事をするのです。暗い坂のこともあると考え、冷静になるのが特策です。伸び坂であろうと、暗い坂であろうと、前に進まなければ、目標には近づけません。いずれ、暗い坂が終わることを信じて、ひたすら前に進んでいるのです。すると、いつか暗い坂が終わりに平坦になります。次に、伸び坂であって、来るのです。暗い坂であっても、自腹が触らず、淡々と暗い通りに仕事をする。人生が長引かないことの30の言葉、まとめ。その1、長らく長引かないことこそ、運がいいと考える。その2、人生に悩ますものと考える。その3、人生は選択だと思って、とにかく行動する。その4、バカにされたら悔しがって終わるのではなく、見返すために努力する。その5、問題解決能力より問題解決能力を高める。その6、苦労が多い人生だから、不安な人生と言われではないことに気づく。その7、指示がなくても自分から動ける人になる。その8、早く笑顔になりながら無理難題を学んでず、思い切り泣いてしまう。その9、風邪をひいてもらったりせず、行動できた自分を高く評価する。その10、度胸がないことこそ、勇敢な行動をして度胸を鍛えていく。その11、自分の信用してもらいたいなら、まず相手を信用することから始める。その12、嫌な記憶があって忘れられないなら気にしないようにする。その13、自分の不幸を国や政治のせいにしない。自分の幸せは自分の努力で掴み取る。その14、忙しさを避けるのではなく余裕不足を避ける。その15、健康や想定外があれば数値を切り替え、臨機応変に対応する。その16、漫画のように漫画の現実が素晴らしくなる喜びを得られる。その17、うまくいかないかもしれないと言いそうになったらうまくいくかもしれないと改める。その18、見事体裁をして潜在的な行動力を発揮する。その19、本当に大切な必要な問題なのか考える。その20、ダメだと笑って引き返すことも立派な前進と考える。その21、相手に素直になってもらいたいときは思い合って接する。その22、何もかもうまくいかないのはもうすぐ素晴らしいことが起こらないでと期待する。その23、最終のと判断したら欲しい気持ちになっても潔く期待する。その14、完璧な安定は求めず7割に安定していれば合格と考える。その15、暗い中であっても自腹が触らず淡々と感動に仕事をする。その16、何もかもうまくいかず最悪だったときは素晴らしい最低記録ができたと考え前向きな意味を持たせる。その17、人生を成功する。その18、多様な価値観は否定するのではなく肯定するようにする。その19、高尚な人間を目指すより低俗な人間を避ける。その30、心にあるメンタルブロックを取り除く。否定的なことが頭に浮かんでもすぐポジティブなことができる。